皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのはホネストと
グリーンティーと
うまうまです。
平成最後の日なんですよ今日。
平成も末ですね。
これめったに言わないね。
もう末も末ですよ。平成も末ですよ。もうだって今日最終日ですから、今日しか言えないから ね、平成末。
もう二度と来ないですからね。
もう平成の末はもう二度と来ないですよ。
歴史的な収録になるわけですか。
まあちょっと歴史的かどうかわかんないですけど。まあただね、偶然にも最終日っていうだけ
です、
ね。
まあでも、ホレストが司会の回でさ、平成も増すですねっていうことになるとは予想はしてなかったよね。
あ、まあそれはそうよ、だって。まあだって、始めた時は別にね、平成が、この、計画的に終わるなんて話はなかったですからね。
そうだね。
まあ。平成も末ですねって言えるのは、今回こういう5月1日に元号を変えるっていう判断をした天皇陛下の、まあおかげというか何なのかわかりませんけども。まあお祭りムードで元号を変えられるっていうのは、まあ稀なんじゃないですか。
まあそうですよね。うん。明るい雰囲気でね。
そうそう。みんな元号次何かな、うん、みたいな予想するみたいなことも。多分まあ今回が、まあ最後じゃないだろうけど、ね。
まあ今後もこの風潮で、やっていくかどうかはまだ確定じゃないですからね。
まあね、だから今のその天皇陛下がこういう形で上位とか、まあ退位をされたことにより、これからの今の皇太子様が、まあ、お年を召された時に、同じことを、やっぱりやった方がいいなという判断になるのか、だからこれが当たり前になっていく可能性があるのか、それともやっぱりあれは、まあ、オリンピックのこともあり、天皇陛下の思いもありで、まあ、一回きりなのか。うん、まあ、それはわかりませんから
ね。わかんないです ね。あくまで例外みたいな感じのね、雰囲気は漂ってましたけど。うん、
まあ、もともとね、別に今までその、上皇になられるパターンっていうのが、ゼロではなかったからね、歴史的に言うと。
うん、
まあ、後鳥羽上皇もそうだし、いろいろ上皇っていう、その制度自体はあったわけで、うん、まあ、ここ、直近、開化？
明治くらいからね。
明治から江戸から、うん、まあ、明治にね、天皇になり、天皇陛下が、まあ、国民の象徴として言われるようになってから、明治、大正、昭和、平成、ね、来た中で言うと、それは、まあ、なかったからっていうようなことで、特別感っていうようなところにつながったんでしょうけど。うん、
まあ、僕が嬉しかったのは、最後に、地元というか地方に行かれた最後の土地が三重県、ね、伊勢神宮になったっていう風に、
まあそうですね、
報道されてて、
まあやはり天皇というのは、うん、その伊勢神宮っていうところと密接な関係がありますからね、
うん、
まあそこもあったんでしょうけども、
なんか剣と勾玉でしたっけ、かなんかを持って、
それけどね、
皇居、
ね、
そう神宮の、うん、はい、神主さんに最後渡すみたいな、なんか、この平成令和とかね。言われて、もう西暦で言うとね、2020年近い状況って、ものすごいなんか文明が発達してそうな、なんかイメージありますけど、うん、まあすごい歴史的なそういう行事っていうのは、継承されてるっていうところは、なんか日本の良さを、なんかちょっと感じますね。
うん、まあそうね。天皇系がこれだけずっとあるっていうのも珍しいだろうしね。う
ん、まあそうで、普通に考えてね、なんか王族的なところって大体滅ぼされてきてるからね、他の国なんかでね。
まあまあそうよ、うん、王族はイコール敵がいるからね。
うん、
その王族対王族の戦いがどうしてもあるから、うん、やっぱ栄枯盛衰みたいな形はあるんだろうけど、
うん、まあなんかいいバランスで日本っていうのは、
そうだね、ま
あ。いい感じに政治と切り離して。
うん。
そう。
だって江戸幕府と ね、特技も、
うん、
あの、いたわけですからね、あの、
そうです、そうです。
天皇家ってのはまた別にね、幕府と
か。うん、結局、その、まあ、戦国の世であろうと、江戸の世になろうと、うん、まあ、いろんな時代を経た中で、天皇という、この、ね、立ち位置の、天皇陛下という立ち位置の方は、もうずっと古くから日本から、日本のね、まあ、中心にいたような感じなのかなというふうに思いますけど。
それにしても、ポッドキャストでこんな話をね、あの、するようになるとは、という。
本当ですね。まあでも、それが日本らしさなんじゃないですかね。ま
あそうですね。なんか、うん、あの、あれですよね、年越し列車みたいなのも走るらしいですしね、なんか、年末みたいな雰囲気はちょっと漂ってますよね、このゴールデンウィーク。
いやいや、まあまあ、だから今回は5月1日が、その元号変わるっていうことでお休みになって10連休っていうね、はい、形にもなりますけれども、やっぱり、まあ国全体として休みにするっていうようなことは、うん、やっぱり国として、特別なことなんだなっていうのを改めて思いますしね、うん。まあ、いいんじゃないですか？この特別感っていうのところにみんな乗っかるっていうようなところが全然ある、うん。
しかも、ゴールデンウィーク、真っ只中ですからね。
うん、そうです。
時代も変わるけれども、片や海外旅行とか、いろいろ旅行してますっていう人もね、いるだろうしで、
うん。そうだね。
まあ、楽しく過ごせばいいんじゃないかなと思いますけどね。
まあまあ、令和に変わるからといって日本にいなきゃいけないっていうわけではないですからね。
そうですね。
まあ皆さん思い思いの10連休というのを過ごしていただきたいと思いますけれども。まあそんな中私は4月15日から育休を取っておりますので、1ヶ月間ね。はい、ゴールデンウィークとか関係ないです。
関係ない。思いっきりどんがぶりしてるから。
まああえてかぶってたんですけど。
ああ、ちょっと逆にもったいないんじゃないですか。
いやでも、その間、はい、今、その、育休で、給料もらえるのって5日間だけなんですよ。
あ、
そうなんですか。
育休と言いつつ。
あ、というか、まあ、そもそもそういう制度で育休っていうのは。
うん、そうだ
った。育児休業でもらえるのは5日間までで、それ以降、育休で休む場合は、会社からはお金が出ずに、まあ、保険というか、保証で、給料の3分の2が支払われるみたいな、
うん。それはその、あ、そうなんですね。うん、ってことは、その民間、どの民間企業とか関係なく、
基本的には国から、
国家の制度を取り入れてる会社は、なるほど、そういうシステムになってると。
う
ん、
はい。
あ、これ、それのことを含めて言ってんのかなと思ったけど、会社からではなくてね、
うん。
まあ、その、まあ、いわゆる保険だよね。保険とか、そういうとこが出るんですね、
はい。なんか少ねえなって思っちゃいましたね。
だから3分の2は、その、要は5日間以降の、はい、給料に関しては、会社からではなく国からっていうような形で支給されて、まあ
はいはい、
子供が2歳になるまでは、まあ、休もうと思えば休めるんですけど、まあ、いろいろあってね、保育園行くようになると、育休取っちゃダメみたいなところもあったりとか、
うん、
あって。要は、育休取ってんのに保育園預けるのは NG なんです。今の制度の中ではね。っていうところもあったりして、僕はだから1ヶ月間休むんですけど、5日間は育休にして、残りの1ヶ月間ぐらいは、育児休業ではなく、会社に全部有給として申請してるんですよ。
なるほどね。
だから、僕の場合は3分の2ではなく、全額会社からもらえてる状態です。
で、なおかつゴールデンウィークも重なってるから。
そうそうそう。
有給が足りると。
そう、1ヶ月ちょい休むんだけど、その間の、10日間。まあ、言ったら5日間かな。1週間分は、1週間プラス1日は、ゴールデンウィークの普通の休みなので、有給を消化することなく、1ヶ月ちょい休めるっていう、まあ、ちょうど期間だったので。まあ、それでね、1ヶ月間、今、育児休暇で休んでますけどね。だから、まあ、10連休皆さん楽しんでくださいっていう感じですよ。
高みの見物というかね。
まあでも育児休業って、まあね、そんな生優しいもんじゃないです
から
ね。
休みじゃないからね。
うん。
全然休みじゃないですから。これは。まあ、いろいろ大変なわけでございますけれどもね。うん、まあそんなお話をしたところで、早速、平成最後の回に行きたいと思うんですが、その前にお便り来てますんで、
うん、
お便りちょっと読んでいただきたいと思うんですけれども、平成最後のお便りは誰が読んでいただけるんでしょうか。
はい。 平成のお便りは平成のうちにということでね、私が読ませていただきますけれども、
はい、古い番組みたいになってるけども
今回2通来ておりますので、はい、取り上げさせていただきます。まず1通目がカブさんからですね、はい、タイトルが激しい同意ということでいただいております。
お、
はい、内容ですけれども、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。また先日は私の振ったフラッシュバックの話が長くなり本編に影響を与えてしまったことを深くお詫び申し上げますと。
お詫びなんかする必要ないですよ。
こっちが勝手に盛り上がっただけだ
から我々がね。はい、ありがとうございます。令和フィーバーと時代を超える感覚のまたまた冒頭のホネストさんの話、一人で声を上げてしまうくらい賛同しておりました。はい、ホネストさんの話は、バイトでマクロを組んで教材を作ったことが、後々役に立ったとのことでしたが、私も、
ね、
はい、私も大学時代、急にゼミの教授に指名され、統計解析をし、学会で発表、ほぼ一人で行いました。うん。当時の私は、こんなクソ面倒なことなんでしなきゃならんと思っていましたが、今では会社で一番エクセルやパソコンの知識はあり、社会人になってからマクロも通信教育で覚え、いろいろと役に立っています。
うん、良かったですね。
この経験から食わず嫌いは良くないなと思うようになり、とりあえず何でも一度やってみるようにはなりましたが、これが俗に言う器用貧乏などでしょう。
うん、
いろいろ任されて忙しい毎日であります。はい。しかし、いろいろできない人生より、いろいろできてた、忙しい人生の方が私は楽しいので、充実はしております。オチのない話ですが、思わず声を出してしまったので、メールさせていただきました。失礼します。ということで、いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本当にね、器用貧乏っていうのは、本当僕もよく言われますね。
いや、本当に。まあ、でも言い方次第でね、何でも、マルチとかね、いろいろできる。
うん、
マルチタレント的 な,
う
な,
ん、ね、
うん。
マルチって、僕ね、そう、マルチっていうのがね、あんまりいい意味で捉えてなくて。
あの、
だから、器用貧乏って言われすぎてね。
うん。だから、器用貧乏的なニュアンスで捉えちゃうってことでしょ？
あ、そうそうそ う, そう、うん。マルチで何でもできるってすごいじゃんって言うけど、すごいじゃんって言ってくるやつの大体が、まあ、この前、グママさんが言ってたよな、うん、ちょっと、友達科学でやってよって言うやつ。
ああ。
だから、あれ、おだててやらせよう的な感じがね。
そ う, そ う, そ う, うん。何でもできてすごいね、はいはい。私も今度やってもらおうみたいなやつなのよ、大体。それでマルチって言ってくる
よ、ね。よくさ、器用貧乏って自分から言うことはあっても、別に人から言われたりはしないじゃない？
そ う, そ, う、うん、そうなんですよ。人から言ってくる時に、器用貧乏っていう言葉を言うと失礼だから、マルチですごいねっていう言い方に変えておだててるだけなん
だよ。まあ何かやってほしい時はそういうやつも寄ってくるかもしれないけど、僕は結構そのいろいろできる人に対しては、あ、本当に何でもいろいろできるんですねっていう、本当になんか、
う
ん。
あ、そうそう。だからね、わかるのよ。その器用貧乏側は、
はい、
この人がなんか裏があってすり寄ってきてるのか、単純に称賛をしてくれてるのかが、うん、あの、話の仕方でね、大体分かるようになってくるのよ。
うん。
だから、普通に、あ、すごいですね。あ、いろいろ何でもできるんですね。すごいですねっていう、あの、本当に褒めてくれてる人は、本当にありがたく、
はい。
あ、ありがとうございます。いや、いろいろね、あの、昔こんなことやってたんですよ。あ、そうなんですね、みたいなことで話をするんだけど、あ、こいつ絶対裏あるなっていう人とは、もう二度と付き合いません。
なるほど。その話の続きでいる、何かしら頼んでくるわけですね。
そうそうそう。
なるほどね。
うん、裏あるわ、こいつ裏あるわって思う、ね。
多分、カブさんもきっと今激しく同意されて
る。同じ
じゃないかな。
そうそう。でも、多分、器用貧乏の人の大半が、あの、多分カブさんと同じ意見で、なんかいろいろできて、それでなんか人の役に立てるんだったら、それは楽しいからやろうって思うのがベースなのよ。
うん。
うん、それはもう間違いないことなんだけど、あの、あわよくばの、形で近寄ってくるやつが嫌いなだけ。
まあね、それはそうでしょうね。
うん、まあそう、うん、そうなんだけどね。うん、だからもう本当に申し訳ない感じで、ちょっとこれ私できないんで、あのできるんだったらもしよろしければやってもらえませんか、助けてもらえませんかみたいな人にはもう全然助けるし。
うん。
うん。それはあれか、まあ別にどんな人でも一緒か。
まあやっぱそこに敏感にね。あの、反応してしまう人と、 なんかもうどうでもいいやと思っている人、まあ結構差もあるのかもしれませんけれども。
そうだ
ね。うん。まあでも、あれですね、フォレストさんと同じような感覚を持ってらっしゃるリスナーさんがいらっしゃると。
そうですね。ね、うん。気が合いそうですね。
そうですね。また、何かの折にお話しできると良いのかなと思いました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは2通目。こちらはケリーさんからタイトルは新元号ということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ内容です。皆さんこんにちは。お祭りに行った時に家で食べるおやつにパッカンを買ってきたケリーです。パッカンって何ですかね、俺。
パッカンって何？
俺知らないな。みんな知らない。
見えあるある？
これちょっと。
まあでも、ケリーさんといえば必ず冒頭ね、地元の話をしていただいているので。
うん、なんか名古屋弁、ポン菓子だって。
ポン菓子ね。あ、パッカンって言うんですかね、ちょっと初めて。
なんか鈴鹿あられ、パッカンって出てくる。
あ、鈴鹿にも。
あ、鈴鹿あられ。
じゃあ、おばあちゃんちとかにあるんじゃないかな。
あ、そう
か。やばいな。これ、本当に三重県民か、みたいな。疑いが出てくるぞ、これ。
いやいや、まあ。ちょっと、ね、初めて、三人とも初めて聞いたみたいな感じになってますけど。
パッカン知らなかったね。ね、名古屋弁らしいけど。
おー。うん、ちょっと続き読んでいきますね。はい。
はい、
お便りが読まれる頃には元号が令和になっていますよね。あ、これギリね、平成なんですよね、これね。
そうなんです
、はい、まさに切り替わるタイミングでしたね。
切り替わる前でした。はい。平成31年1月、から3月の期間は平成30年度。平成31年4月は平成31年度。で、5月からは令和元年度、1年度。まあ、で、使い分けをするんですね。ややこしいけど。ね、こんな経験は滅多にできるものではないから、個人的には楽しんでいます。うん。改元のおかげで、カレンダー的には10連休になりましたね。僕は3分の2は仕事で、後半はイベントの開催と予定が決まっており、フリーな日は1日だけの予定です。ゴールデンウィークを避けて違う日に休暇を取れたらなと思っていますよ。ではまたメールしますね、というふうにいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、パッカンに関しては先ほどね、ちらっと話しましたけど、鈴鹿あられですかね。おそらく。
ですかね。
うん。
多分ね。
食べたことはないですけれども。うん。
ケリーさんそうだよね。そうだねって、大変失礼ですけど。あの、おもれきのね、イベントが、確か5月5日かなんかにあるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
そうそう、やるみたい、初めてやるみたいで。
すごいですね。
そうそう、なんか、早々にソールドアウトに、名古屋市オフ会が。
あ、名古屋でやるんですね。
名古屋でやるらしいですけど、うん、もう早々にチケットが完売みたいな。やっぱ、おもれきのリスナーめちゃめちゃ多いからね。
あの、しかも名古屋って、アクセスしやすいですよね、
う
ん、そう考えたら、
ね。
日本の各地から割とその中心の場所にあるから、
うん、
地理的に。
で、あの、うん、あれですよね、ポッドキャストとしてもかなり有名なね、あの、ランキング的にもね、よく出てきますから。
うん。ずっといますからね、うん、トップランキングの中にいますから。うん、参加費5000円で定員30名が、すぐなくなった。
お
すごいね。
すごいね。
まあ、あの、うん、ゴールデンウィークに仕事を入れて、代休取るっていう作戦は、僕も賛成で、
うん。
まあ僕もそうなりそう、ちょっとそうなる話があって、まあまた来週の話で変わって、まあちょっと収録日ベースの話で申し訳ないんですけど、ただどこ行っても混んでるって言うじゃないですか。
うん。
まあゴールデンウィーク。
だから、そうです。普通の平日とかに、あの、休みを取った方が、まあ人によってはすごくいい休日というか、行きたい場所に行って人が空いてるとかね、美術館とか博物館行きたいよっていう人だったら結構いいかもしれない。
うん。
と。
そうだね。
はい。まあ、そう選べる話じゃないんであれですけど、ゴールデンウィーク出なきゃっていう方は、そういうふうに前向きに考えてみるのもいいかなって思いましたね。
うん。そうですね。まあ、あれですよね。休みも、あの、10連休ってなると、ちょっと持て余しちゃう人もいるでしょうからね。うまい、やっぱ使い方、できる、
ね。そうね。
なるといいかなと思いますけど。まあ、なんか、あの、ね、普段なかなか会えない遠くに会いに行くとかだったら10連休ありがたいですけど、普通の普段のね、うん、テリトリーの中で生活する10連休若干長いよね。
長い。
いや、だからさ、僕、それこそ、会社勤めしてから、
うん、
こんな1ヶ月間仕事を丸々しないっていうことが今まで、まあないからさ。
うん、 まあそうだね。
うん。
で、それの一週間を今、ちょうど経ったぐらいだから、まだ一週間ぐらいの休みだったらね。
うん。
まあ、全然、会社的にはあるんだけど、これから、その二週目、三週目に入った時に、自分の心境の変化がどうなってくるのかは、今すごく怖いですからね。
だんだん、復帰するとが、日が近づいてくるにつれて、こう、憂鬱になってきたりとかもあるかもしれないですね。
あ、もうだって僕、初日で、ああ、なんて最高なんだろうって思ってた。家に、平日家にいるって、なんて最高なんだろうと思ってたから。
なんかね、あれだよね。太陽の光が穏やかなんだよね。なんか平日の。
めっちゃ穏やか。
ね、うん。
めちゃめちゃ穏やか。なんだろう。旅行行ってる気分だもんね。家にいるのに。はぁ、なんか、沖縄かなみたいな。
すごい。いや、よっぽど休みを欲してたのかっていう。
いや、マジでマジで。こんだけ、いや、この、日頃の仕事に行かなきゃいけないっていうところって、行ってる時はそんなに感じてなかったんだけど、
うん、
いざ休みになると、こんなにも感じるのかっていう、心がめちゃめちゃ穏やかになりますからね。うん、
まあね、まあ、そういう意味で、まあ日本はね、結構育休とかも取得を推進してたりしますから。
今はね。
うんうん、まあそういう、長い休暇。取る機会もこれから男性の方も増えるんじゃないかなと思いますし、
4月からの方ね、有給休暇がまあかなり取りやすくはなってると思うので、
そうですね。
はい、育休じゃない方も今まで有給全然取れてねえっていう人もこれを機にというか、まあ今年から比較的先輩社員とかも割とオール有給取るわみたいな感じで取っていくので、みんなが取っていけば自分も取りやすくなるのかなって思いますね。はい。
はい。ママさんも一時期ね、あれ、転職の時には、しばらく休みって時に、
ね。そうですね、その話題を振っていただけると思わなかったんで。長くなるから、あえて何も僕は言わずに無言だったんですけど、僕は、そうですね、それずっと半年近く仕事してないですからね。ただ、心境の変化って話はやっぱり人それぞれだと思うので、
う
ん、
そうね。
僕は何も変わらなかったんですけど。
それがすごいよね、うん。それがすごいわ。
僕でもやっぱり何か、学校でも何でもいいんですけど、ある程度決まった一日を過ごしたいなって気はしたんですよね。
うん。
だから仕事っていうそういった意味では僕はそっち側というか、なんかサラリーマンという形に適した、うん、なんでしょうね、体になってる気がしましたね。
なるほどね。
はい。だから逆に不定期でやるとかはちょっと僕難しいですね。この日までにやればいいから、あと自分で好きなようにやってって言われると、いや、どうしようというか、最終日に追い込んじゃうような。自分で計画できないっていう。
ね、まあ、それは、まあ、
人それぞれだね。
本当そう思います。はい。
はい。
もう僕、喜んじゃうもん。めちゃめちゃ喜んじゃう。
子供のようにね。
いや、本当に。もうね、いや、子供が生まれてから1年半、まあ、1年半もまだ経ってないですけど、もう自分の部屋の掃除が全くできてなかったの。
うん。
子育てが中心なので、うん。もうそれができる。で、今、だいぶ綺麗になったの、部屋が。もう、それだけでも心のゆとりができるもん。
なるほど。
違うね、
うん。
え、部屋散らかってるとやっぱりね、くつろげないって。
そう、イライラし
ますよ。うん、自分の心の中のようなもんで。
うん、だからもう、一回綺麗にしたら、これからはそれを維持できるように、ちょっと生活をしていこうと思ってね。
うん。まあ、いろんな、はい、ね、リセットだったり、リフレッシュができる、いいね、期間だと思いますから。まあ、ぜひ、ホネさん有効に活用してね。
まあ、だから10連休皆さんも、その、手持ち無沙汰になる方がいらっしゃれば、うん、なんか、もう、そこは思い切って休みを満喫するっていう、ことに振った方がいいかなと僕は思いますけどね、
うんうん。うん。そうですね。はい。ということで、お便り紹介は以上です。
はい。ありがとうございました。それでは、早速、本編の方に行きたいんですけれども、
はい、
平成最後の、
出た。何回言うんだっていうのね。
いや、もう今日は、もうそれオンパレードよ、それは。
まあそうですね。もう今日しか逆に使えないですからね。
そうそう、使えないからね。で、次回は多分令和最初のみたいな話になるんですけど。今日平成最後の、話は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。うままがトピックを選んでおりますが、本日はですね、かけらじタイムズで、高齢者 運転の事故がちょっと増えてるんじゃないかというね、トピックを扱おうかなと思います。
あ、は
い、
まあ、タイムリーですもんね。
そうなんですよ。池袋でね、皆さんも報道なんかでご覧になったかもしれないんですけれども、ちょっと最近痛ましい事故があって、うん、で、まあ、どうなんでしょうね。アクセルとブレーキの踏み間違いとか、あと、まあ、今回の件だと、アクセルが戻らなかったっていうふうに供述してるんですが、まあ、その辺のですね、高齢者の方の運転の、まあ、なんでしょうね、テクニックというかっていうところで、が原因となってですね、事故が起きてしまうというのが、まあ、増えてるかどうかも含めて、ちょっと数字でも見ていきたいなと思ってね、今日はトピックにしました。
はい。わかりました。じゃあ早速本編の方に参りましょう。
はい、ということで、まあ、先ほどもちらっとご説明しましたけれども、今回は高齢者運転の事故についてを取り上げたいと思っております。
うん、
はい。まあ、そのきっかけとなった、ニュースが、4月の10 8日、19日ですね。4月19日に、うん、まあ、池袋で、まあ、事故がありましたと。で、まあ、これによって、10名の方が跳ねられてしまって、そのうち、女性とその娘の、2名が亡くなってしまったと。大変痛ましい事故で、報道とかですね、あとはまあ、まあ、ニュースのまとめサイトとかそういうところも、かなりスレッドが立っていて、で、まあ、その、運転をしていた人がね、まあ、87歳の高齢の方だったっていうのもあってですね、今一度その高齢者ドライバーの、まあ、免許の自主返納だったりとか、いろんなところに対しての対策が急務だよねっていう話が今、報道でもされていて、まあ、4月30現在でもおそらくそういった話はまだまだ残ってるのかななんて思いますけれども、
うん、
二人はこの報道を見て何かいきなり感じられたこととかありますか？
モネソさん。
お姉さん、じゃあ。
僕、はい、
まあでも2分の1
から、ね。まさかグリーンティーから指名されると思って
たけど。ひどいから来るんじゃない
かな。いや。
どうですか、ホデスさん。
いやもう、僕がやっぱり思ったのは、もう、親になりましたから。
あ、そうですね。
ちょっとね、今回の事件はショッキングというか、まあ、亡くなったそのお母さんと娘さんの旦那さん、
はい、
いやお父さん側の立場になって考えちゃったのよ、どうしても。
すべてをね、失ってしまうっていう形で、ちょっともう想像するだに恐ろしい。だから僕はちょっと想像することすらちょっとやめてるくらいの。あれですけど。
いや、だからもう本当に、なんだろうね。もう多分、その、報道をすぐ聞いた後というか連絡が来た後は、もう、まず嘘だと思うだろうし、なんか、一旦怒りを超えちゃうんだろうなと思ったのよ。うん、もう
あります、ね、
怒りとかの感情ではなく、もう、現実として受け入れられないの方が多分先になっちゃうんだろうな。だって、奥さんと娘さんを一度に亡くすって、もう多分耐えられないもん。だから人間のその思考としてストップさせちゃうんだろうなっていうふうに思うし、それが時間をが経って、徐々にこの現実を受け入れなきゃってなった時にやっぱり思うのは、その事故を起こした側に対して、もう許せないっていう思いもそうだし、もうその返納する意思が、もともとあったって周りには言ってたよみたいな報道もありますけど、
うん、
いやいや、もう言うだけじゃなくて、もうさっさと返しといてくれよみたいな。
そうなんですよね。なんか今回ばかりは、まあ、高齢者の方の事故っていうのは、まあ、よく報道されているので、一人の高齢者に対して、その、まあ、まあ、犯人って言ったらあれですけれども、運転していた方に対しての、憤りみたいなのは、まあ、被害者側からは絶対あるにせよね、客観的に見ると、その高齢者一般として、いや、ちょっと危険なんじゃないっていうふうな、 イメージとしてあるけれども、今回のこの池袋の事件は本当になんか一言じゃなくてね、本当に高齢者の運転なんとかならんのかっていうか、まあ何か自主以外に客観的に免許を判断するような公的な何かを取り入れないと、後から後悔することになるんじゃないかって思っちゃいましたね。
だからその、今回の報道の中にもありましたけど、結局その3年前だか2年前だかの、はい、その免許更新のタイミングで、その認知機能の低下は見られませんでしたっていうような判断がされてたっていうふうにね、言われてましたけど、
うん、
いやなんかその免許更新のタイミングだけでいいのかっていう、
あ、そうですね。
ところのね、議論ももちろんあるし、もうね、いっそのことを、もう、その認知機能の低下云々の判断ではなく、80歳以上はもう返納する義務とかね。もう年齢でバシッとやっちゃわないと、もうこれはね、なくならないと思うし。だからもう国を挙げてそういう風な政策にしていかなきゃいけないんじゃないかなっていう風には、すごく感じましたけどね。で、その事故にあった側、要はまあ今回亡くなったお二人の方に限らず、まあ残りのね、8名の方も、はい、まあ受刑者あると思いますけれども、その人たちからしても、青信号で渡ってたのに、いきなり暴走した車が突っ込んでくるって。
まあそうですね。
ものすごい恐怖だと思うんですよ。
信号が効かないというのは、もう、何をもってして自分を守ればいいかっていうね。
そうなんですよ。だから青信号であっても、周りをちゃんと見て渡りましょうねっていうようなこと、まあもちろんそれはそうなのかもしれないけど、もうそれだったら信号の意味って何なんだっけってみたいなところもあるし。まあ、
そうですよね。
もう、なんか、そうなったら、もう僕は回避できないと思う。その被害者側の、例えば横断歩道渡ってる時にいきなりぶっ飛ばしてきたこの車が突っ込んできた時に、もう俺はどうしたらええんやっていう気持ちになっちゃうと思うんだよね。だからそういうことが起きるのを防ぐために、もういろんなね、それこそ、ブレーキアシストの車をもう絶対必須にするとかのもそうだし、もういろんなその法整備をちゃんと国に挙げてやってほしいなっていうのは今回すごく感じたところかなと思いますね。うん。
はい。グリーティーさんはいかがですか？
まあ、高齢者のね、事故ってあるんでよく、まあ、ホネスさんと同じようなこと思ったんですけれども、まあ、田舎にね、ちょっと住んでいる私としては、まあ、それで生活できなくなっちゃうっていうね、年齢で切るっていう案があったんですけども、
うん、
やっぱそこで車がないと生活できないっていう人に対するなんか配慮を、やっぱりしないと、
ね、だからタクシーがものすごく安く乗れるみたいな。
そうそうそうそう。
なんかそういうのが、まあ、もちろん一緒にね、うん、セットでやらなきゃいけないことだとは思いますけど。
うん、なんかそこに踏み切り、なんかそこに踏み切るにもやっぱ税金使いますからね。
まあね。
うん。だから結局、うん、難しい問題で、なんかスマートの解決策って未だにないんだな、っていうふうには思いました。でね、よくそういうことが、
あ、はい、
あ、でもよくね、はい、そういう話すると都会に住みゃいいじゃんと年寄りは、みたいなこと言う人もいるんだけれども、やっぱ生活環境を変えるって相当ストレスですからね。
まあね、
今の住居と共にあるので、
うん、
ね、住居を変更するって結構大変ですからね。
うん、
持ち家を売らなきゃいけなかったり、ね、うん、土地をもともと親が持ってますってなると、自分の都合だけでなかなか動かせないものがありますからね。
うん、だからまあ、今回池袋っていうところで起きたんで、まあ結構ね、はい、その話をする人は都会、その辺の付近に住んでるとか、行ったことのあるっていう、結構都会の人の意見って多いのかなと思うんですけれども。
はい、
まあこれを見て、そのね、逆に車を、高齢でも運転せざるを得ないような地域に住んでる人ってどういう意見を持ってるのかなとかっていうのが、ちょっと知りたいなと。
だからもう地域で分けちゃえばいいんじゃない？
うん。
都心部の高齢者は返納必須みたいな。
うん。まあその、なんていうか、唯一車しかないと。そういう人は、うん、まあ持ってでもいいですと。
うん。
で、もうそれ以外にも電車に乗れたりとかタクシーとかが十分に使えるとか、そういう他の代替手段がいっぱいある人はもう返納しなさいっていうのも一つの手かなと思いますけど、
ね。うん。でもそうすると今度は田舎でそういう事故が起こっちゃった時に、
うん、
その都会の人と田舎の人の命の重さが違うのかみたいな議論になるから、絶対。
まあ、そこ、ね、絶対なるから。なりますけど、まあそこっても
う。それはね、もう結構堂々巡りなんだ
よ。あ、そうそう、堂々巡りなんだけれども、うん、今回ほどにはならないかなと思いますけどね。
まあ、ね、意見対策打った上でとかね。
今何の対策もしてなくて、まあ、結局それでも起こったっていうのは、まあ、起こる可能性はあるとは思うんですけども、まあ、いろんな意見を取り入れた上で、そうなってしまったのかどうかっていうのはまたちょっとね、批判の対象も別になるかなとは思います。
そうですね。
まあ、あとね、今回、このなんか、ちょっと本質とはずれる話ですけど、この運転されていた方って、ね、はい、結構、なんか、元、官僚だったりとか、なんか、ね、そういうので、逆にそういうところでね、話題にもなったりしてますけれども。
うん、
ね、なんか。
まあ、あんまり個人のあれを掘り下げても、それ結果論でして、ね、
うん、
で、誰が事故を起こすかわからないし、うん、過去の高齢者の事故を起こした人を全部列挙しても、
うん、
別に官僚だけとは限らないですしね。うん、今回たまたまっていう話なので、まあだから、官僚だったから、人の言うこと聞かないというか、その、わがまま親父だったんじゃねえかとか、なんかそういう、ことをね、
うん、
推測しても虚しいだけで。
あ、まあそうですね。ね、なんか私、ちょっと言いたかったのは、その、
ああ、はい、
そういうことを忖度してか、なんか容疑者って書かれないな、みたいなことを言われてるっていうのがちょっと若干気になってきました。
そうだね。
はい。
ああ、まあそうですね。
〇〇さんっていう報道がされてるから、
ね。そうそうそう。ああ、まだあれなんですよね。
その後に事故を起こしたバスの運転手は即刻逮捕なんでね。
ああ、そうそうそうそう。
いや、多分これって事故の状況です。あれじゃないですか。もしかすると車の故障かもしれないんで、わずかに。
あ、でも車の故障ではなかったんでね。それはもう。
あ、そうなんですか。
うん。報道で、車の故障ではなかったっていうふうに。
と見られるってことなんじゃないですか。
あ、いやいや、車の故障っていうことはなかったらしいよ。警察の発表ではそうなってる。
あ、警察が発表した状況で。うん、で、それ、まあね、わかんない時に、例えば容疑者って言うつけちゃうのか、さんなのかとかって割とその報道で揺れたりしてるんで、まあでもそういう忖度あるかもしれないですね。わ、うん、かんないですね。そういう過去は見ても、うん、例えばそのテレビのその職員の方が何か事件に起こした時とかは、自局は報道しないとか、まあ、ありますからね。
でもなんかね、
あとは、報道は
あります、あります。
特別なある宗教にいる人はなぜかその宗教って発表はされないとかね。
あとはまあ、ね、稲垣メンバーみたいなね。そういう言い方されたり
とか、ね。そうそうそう、メンバーだとか。
だから結局、その、実名で報道してるテレビ局も少なかったんだってね、うん、今回。
ああ、そうだね。
事件を起こした人の名前を報道してるのも、
うん、
ほとんどのテレビ局は名前すら報道せず、一部のメディアだけ名前を出したっていう状況らしいので。うん、
まあ、
いろいろ忖度はあったんだ
けど。報道の仕方は仕方で、またそっちの話はまたね、別途やっていかないと、話が終わっちゃうんで、ちょっと事故の方の話に戻らせていただきたいです。うん、まあ僕の場合はこの人の個人のステータスとかプロフィールに全く興味はないんですけど、ただこの方が板橋区に住んでる方ってことで、無理して車運転しなくてもいいんじゃないとは思いましたね。
うん、
むしろこんだけお年を召されていて、で、運転って別に生優しいね、ものじゃなくて結構大変ですから、バスとかタクシー乗った方がいいだろうし、きっと年金というか、いろいろとね、お金に困ってるようには思えないので、まあ、その辺のね、まあ、またその都会なのか地元なのか、地方なのかって話になっちゃいますけれども、まあ、ここの事故に関してはまだまだいろいろと話されていくのかなと思いましたね。で、一方その、高齢者運転で最近どうなってますかっていう話なんですけれども、まあ、各地で相次いでいて、警察庁の発表によると、2018年に死亡事故を起こした75歳以上のドライバーが、前の年よりも42人増えて460人ということで、まあ、ちょっと今まで減ってたみたいなんですけど、2年ぶりに増えちゃいましたと。
うん。
で、これが全体に占める割合として 14.8% ということで、まあ、その高齢者の事故、死亡事故っていう点では過去最高だったというところですと。
うん、
ということでですね、警察庁でも、その、まあ、高齢者の事故対策っていうのは今課題になっていますと。で、さらに、まあ、その事故原因ですね。どういったところが原因になっているのかっていうと、まあ、ブレーキとかアクセルの踏み間違いなどの操作不適っていうものが全体の 30% を占めている。というふうに言われていると。 あとはまあ、左右の確認がない、左右の確認をしなかったっていう安全の不確認っていうのが 23% ってことで、まあこの2つで過半数占めてるってことで、大体こういった原因で事故が起きてしまっていると。まあこの辺おそらくその若い方の他の事故が、例えば飲酒だったりといろいろな事情があるんですけれども、それに比べると高齢者の方の事故の原因がやっぱり操作が間違えましたとか、あとは安全の確認ができてませんでしたっていう、割と認識する力っていうのが、まあどうしてもね、年齢によって、まあ、本調子とはいかないという状況になって、若い時に比べるとね、下がってくるんだなっていうことが、まあ、データとしても明らかになっていると、いうことですよと。で、もう一つは、まあ、自主返納っていうのが、まあ、ちょっと冒頭でも話しましたけども、あるじゃないですか。
はい。
で、2000点台にそれ導入されて、しばらく経ってるんですけど、まあ、こういった調査があって、80歳以上の高齢者ドライバー、運転に自信がある人何人くらいいると思いますか？例えば100人アンケートみたいなの取った時に、自分は運転に自信があるっていう80歳以上ってどれくらいいそうですかね？
そのアンケート俺見ちゃった。
あ、見ちゃった。まあじゃあ答え言っちゃうと、うん、まあ 72% っていうふうに出て、うんうん、まあ同じデータ見てるかどうかわからないですけど。
まあ7割超えをしてるっていうのは一緒ですね。
あ、はい。うん、そうなんですよ。まあ、これは全国のドライバー1000人を対象に、アンケート調査を実施したというところで、まあ、他の年代の人たちも含めてなんですけど、80歳以上の人がですね、運転に対する自信が、全年代からすると、一番なぜか高いという、意味がわからない結果になっていて。
30代ぐらいがなんか 10% ぐらいだったよね、はい、確か。一番低かったんで、20代、30代とか、若い世代が。
まあ、そこまで低くはないんですけど、半分は切ってますね。その 40% とか、なっていて。
あ、そんなもんだっけ？
はい。自信がある人 40% くらいで、うん、で、逆に自信はないって答える人が大体 20% くらいとかなんですけど。
僕が見たのはね、事故を回避できるかどうかのやつですね。事故回避できるかどうかも、確か80歳代、80代が7割超えてて、30代が確か 10% 切ってたぐらい
な
ん
です、
う
ん。まあ、なんか、
俺また、
あれですね。はい、僕はツイッターかなんかでね、私の知り合いのおばあちゃんが、免許を返納しましたというような話をなんかしてるツイート見て、で、なんで返したのって言ったら、はい、判断力があるから返したんだみたいなことを答えたっていうツイートをなんか見たことがあって、はい、なんかまさにそれを如実に表してるような気がしてて、今のデータ。
そうですね、うん。判断力がない人が自分に過度な自信もあり、
あ、そう。
事故を起こしてしまうと。だから自主返納って言ってるんですけども、うん、これね、家族、ご家族の方とかが密にね、コミュニケーションを取っていかないと、うん、なかなか返さないんじゃないかなって思いますね。
そうだよね。自分で返すってなかなかなんかしない気がするよね。
多分、もったいない自分で返す人ほど、うん、自分の運転に対して割とその危機感を持っていらっしゃるってことで、うん、普段の運転も丁寧だったり、スピードをあまり出さないような、うん、その安全運転の方が自主的に返納されてるんじゃないかなっていう。まあ勝手に、うん、勝手なイメージですけど。
ふと思ったんだけどさ。
はい。
まあ都心ではあんまりないのかもしれないけど、その、正常な判断ができなくなった高齢者がさ、勝手に免許な、返納したはずなのに、車に乗っちゃうケースってないの？
もうそれ、認知症くらい
の。まあそれはやばいです。さすがに、あれじゃない、免許返納したら車は、もう、なくすんじゃないの、普通。
いや、例えばね。年が離れた奥さんがいて、奥さんが60代です。
うん。
旦那さんが80代です。
うん。
で、まあ旦那さんは返納したけど、奥さん側はまだ60代だから全然乗れます。
うん。
で、家に車はあります。で、80代の人は車もともと乗ってたから別に乗れると思ってたけど、認知機能が低下して、あ、でも、あ、車乗れるわみたいな形で家にある車に乗っちゃいましたみたいになったらもう、悲惨だよね。
だからもうね、完全に避けることはできないと思うよ。
ああ、まあでもそうだよね。だからそうなると今度は、はい、なんか、今度はそっちの、もう、免許を刺さないと車が動作しないみたいな感じにしなきゃいけないみたいなことも出てくるのかなっていうのは、うん、今ふと思ったけどね。
うん。 もう研究がもし進んでれば、車の車載カメラの内向きの車内を映すカメラかなんかで、ドライバーの顔の様子を常にモニタリングして、例えば一定のその認知機能の低下が見られるような、あと目のね、例えば居眠りでもそうなんですけど、そういう表情を検知して、今すぐ運転をやめてくださいとかね、なんかそういうアラートが出たりとかするような機能が車につけられるといいかなと思いますけど。
うん。
そうね。そもそも徘徊老人とかね、いろいろ言葉があるように、その認知症の方とかもやっぱりいらっしゃいますから、運転以外にも、この高齢者の方の行動っていうところは、もう少しね、いい感じで見守っていかないと、まあ、こういう事故をしかりですけれども、その高齢者の方がどっか行ってしまうとかね、いろいろありますから。
だから高齢者はもう絶対に、そのブレーキアシストの車に乗らなければならないみたいなのから、うん、まずはちょっと取り組んでもらいたいよね。それだったら別にできるじゃん、今だったら。
そうですね。
うん、やろうと思えばだけど、
ね。強めに制度を使わないと、うん、こう自主的には無理でしょうね。
やらないと思うな、う
ん、はい、結局。ちなみにこの自主変動した時って何かもらえないのとかって多分こういう質問が出てくると思うんですけども、
あるんだよね、確かね、
あるんですよ、うん、っていうのもちょっと紹介しようかなと思って、ただ国で出してるというよりは自治体の活動になってくるので、まあない県もあるかもしれませんと、
うん、
はい、ただ地方によっては、地域地方によっては結構いい、優遇措置とかがあったりしますと。で、例えば東京都ですと、まあこの返したときどうやって返したかどうかがわかるかっていうとですね、運転経歴証明書っていうのを別途もらえるようになると。で、これが65歳以上でなおかつこの運転経歴証明書、いわゆるその、免許に変えてね、いただける証明書なんですけれども、これセットで持ってると、まあ、例えば帝国ホテルの直営レストラン、バーとかでまず 10% 割引とか、あとは伊勢丹、一部商品除いて自宅への配送が無料になるとかね。普通にいいですね。大きいもの買っても。あ、でも一部商品って書いてあるから、重いものは無理かもしれないんですけど。
でも重いものほどやってほしい、
ね、うん。そうですよね。まぁ、ちょっとそこの詳細は各、三越伊勢丹と、あと高島屋も同じサービスをやって
ます。まぁ、だから車で行く必要がないようにサポートしてあげますよってこと
ですね。そうですね。はい。うん、イオンなんかも配達料金100円から300円で利用可能になるってことで、まあ、多分普通だと1000円くらい配送料かかるところが、だいぶ割引かれてる。うん、あと、紳士服コナカ、全品 5% 割引。運転関係ない。運転に対するテーマ全く関係なく 5% 割引っていう。あと、水野、ね、本体価格より 10% 割引。まあ、どんどん買い物してくれってことかもしれないんですけど、うん、こう民間企業がね、取り入れているというのもあって、まあ、いいですよね。あとは、交通で言うとね、北海道だと、札幌市の地下鉄、市電、民間バスの優待券が、1000円から1万7000円くらいお金を出すことによって、その、何倍だろうね、1万7000円から7万円分くらいまでの購入が可能って書いてあるので、これは17倍と言い過ぎか。まあ、だいぶ、安くなる、らしいです。例えば、1000円くらいで1万7000円分の、券が買えたりとか、多分そういうことだと思うんですけど、まあ、ただ、満70歳以上というところもあるので、65歳くらいの方はまだこれを受けられない。ちょっといろいろとそれは、自分が住んでいる市町村とか、県をね、含めて、まあ、多分県のホームページとかで見れば載ってるんでしょうね。
うん、なんか、
青森市だと、バスカード5000円分支援とか。
うん。うん。なんか、バスに乗るとね、はい、よく貼ってあるよ。
うん、あるね、
ポスター。
なるほど。うん。まあ、こんな感じで、多分これ、リスナーさんも、初めて、あ、そんなんあるんだ、みたいな方もね、いらっしゃるかもしれません。僕もこれ、自分からこうやって、調べて、初めて、あ、こんなんあるんだねってことに気づいたので、まあ、自主返納もこういう特典があるよっていうね。まあ、これを見て、今の70代、80代の方が、インターネットやってない可能性あるので、そもそも、さっきのグリーンティーさんがおっしゃったみたいに、バス乗った時に乗ってる情報とかから、そういった情報にアクセスするのかもしれませんが、まあ、こういったのもあるので、もし親御さん、 自分の父親、母親がそろそろかなと思ったら、そろそろ返納した方がいいかなと思ったら、その県のね、地元のサービスを調べてあげて、こんな特典あるからどうって言ってあげると、まあそれだったら返納するかのって形になるかもしれないと。
いや、まずね、そんなこと言ったら、うん、多分、はい、プライドを傷つけられた高齢者の人は激怒するだろうね。
そうかな。
いや、すると思うよ。俺をなんかもう認知機能低下したと思ってんのか、みたいな人は一定数いると思う。うん、いや、
だからそれは、その、一番身近なね、家族から言ってあげるべきなのかなって思ったんですよね。
でも家族、なんか家族がやっぱり言ってもね、怒る人は怒るんですって。うん、まあそれはあの、免許返納だけではなく、
はい、
例えば、高齢者用の、まあ、おむつとかね。
はいはい。
そういった時でも、うん、やっぱり家族が言うとダメらしいね。ああいうのって。
そんなデータがあるんですか？
あるある。
まあ確かに、だからそういうアドバイザーみたいな第三者から言ってあげるといいっていう話も聞いたことはあるね。
そういうなんか、あの、繊細な、要は、そのプライドを、
うんうんうん、
あの、折る可能性がある話を家族がしちゃうとダメなんだっていうのがあるんでね。
まあ人によるとは思うんだけど。
そういうヘルパーさんとか、うん、なんかそういう、ちゃんとした第三者が適切に言わないと、はい、高齢者は激怒して、もう、二度とそっちの方に向かなくなっちゃうんだって。
うん、
要は、おむつ履いた方がいいよっていうのを息子が言うと、
ああ逆になっちゃうと。
そう。プライドを傷つけられたから、おむつは絶対に履かないっていう方向に行っちゃうんだって。だからそれと同じで、免許返納した方がいいよって息子とか親族が言うと、いや、俺認知機能を低下してるとお前が持ってんのかみたいな感じになって、ね、免許返納しなくなるんだって、逆に。っていうようなことがあるので、そこら辺はね、結構繊細なんです。
まあ、その全部が全部じゃないですけどね。
まあね、
そうい
うもちろんもちろん。まあ、全員が全員じゃないんだけど、
やり取りの中で、そうですね。そうそう、まあ、注意しましょうっていうことであれば、わかりますけど、結構ショックですね、それは。
うん、そうなんですよ。
まあ、その時になってみないとね、わかんないですよね。今すごく円満だったりしても、遺産相続とかで揉めたりってよくあるじゃないですか。
まあ、
だからそう、
よくある話だね、
親、うん、ね、兄弟、親兄弟ともいえ、あれ、割とそういうトラブルってのあるっていうのは、まさか自分の身に降りかかりっていうのは、まあ、今は僕は考えたくないですけど、まあ、一般的にそういう刑も、うん、例もありますから。
でも、親族の方がね、泥沼化しやすいっていう。
まあ、そうね。
そうなん
です、ね、そういうデータもあるんですよ。はいはいはい、
まあ、遺産、全然話題からありますけど、確かに、確か最近のニュースで遺産相続のところで、兄弟での喧嘩が絶えないみたいな、相談が多くなってるっていうの
が。トラブルはね、増えて
る、
ね。
そう、兄弟でそんな、取り合うんだって思ったんですけど、なんかそれもお金の問題じゃなくて、プライドだったりとか、コミュニケーションの有無とかで、納得しないっていうことが多いらしいですね。
うん。
あの、例えば長男にそういう話をしてたのに、次男はそんな話聞いてないから、親が亡くなった後に、あ、この土地こうな、俺のものになるんだよとかって話を後からすると絶対怒られるので、
うん、
事前に絶対言いましょうとかね。
そうだね。
遺言書というのは必ず共有してくださいとかね。いろいろある。同じタイミングで兄弟に告げてくださいとか。結構、うん、あ、そんなあるんだって僕はその時思いましたけど、うん、ちょっと今の話と。
就活の多分本とかに全部そういうの書いてあるんだろうね。
あるんでしょうね。
あ、就活って、就職活動じゃなくてね。
はいはいはい、
終わる方、
終わる方。
活動の方ね。
まあでも、今は考えたくないんですけど、絶対に誰しもに必ず老いというか、
まあ、
高齢っていうテーマは、自分の親もそうだし、自分自身もね、いずれ高齢になっていくわけですから、うん、この問題はね、なかなか運転だけに限らずやっていかなきゃいけないんですけれども。まあ、解決できる話っていうのはまだこのタイミングでは思い浮かばないんですけど、一つはホネスさんが話していたような、一定の年齢以上は、もう強制的に返納するっていうのは、まあ一意見としてはね、あります。で、まあ一方でそれってライフラインなので、交通のところで言うと地方だと、それはなかなか難しいかもっていうグリーンティーさんのね、話もあるので、その辺はうまく、各自治体、あるいはその地域とかでどれくらい車使われてるとか、あと地域によって事故の差が全然あるんですよね。県別のワーストランキングとかあるじゃないですか、嫌なデータが。
うん、
そういうのを見ると、県民のによってドライバーのその特徴が全然違うようなので、あとまあ道の舗装の具合もあるかもしれないんですけど、いろいろそういうのを各地域で考えて、県で競い合うように事故を少なくしていこうとかね、ちょっとそういう前向きな取り組みがあるといいかなって思いましたね。あともう一つはその後半話した自主返納の話で、できれば自分でね、返納していただきたいですけれども、 まあ、第三者なのか親族なのか難しいんですが、どうにかね、ちょっと、そういう形で免許を返納するっていうような流れが当たり前っていう世の中になると美しいかなって思いますね。
うん、
はい。まあ、ということで、今日ちょっと短めですが、このあたりでね、終わっていこうと思います。また何か、まあ、今日の話であればですね、ぜひお便りなどいただければと思います。今日は以上です。
はい、ありがとうございました。はい。いきなり iPod たちがちょっと鳴り出しちゃったんでびっくりしちゃったんですけど。
知らんがなって話ですけど。
いや、なんかね、音今入っちゃったかなと思って。
ああ、どうでしょうね。リスナーさん、もし気になるようであれば。ご指摘くださいと。今指摘されてもあれですよ。
まあ、というわけでね、平成最後の、かけらじタイムズ、うまむさんにやっていただいたわけです、はい、ございますけれども。まあ、高齢者の運転っていうのはもう、なんだろうね。これずっと課題だと言われ続けて、結局対策が取られないまま、今に至るみたいな。
うん、もういよいよ、ね、やっていかないと、まずいですって思いますけど。う
んでも毎回なんかやんないといけないよねみたいなこと言ってるんだけどね。進まないよね。その高速道路を逆走にしてもさ。
あ、ありましたね。あとなんか道路じゃないところを走ってるとかありましたね。
そうそう歩道を走ってるとかね。
はい、なんかすごいスピードで。
そういうのってもう本当に危険だからね。あれ、まあ、なんとかその事故が起きなかったパターンっていうのが、要は事故が起きたら、やばいやばいってなるけど、事故が起きなかったけどやばいやつは、もっとこう氷山の一角じゃないけど隠れてるわけですから。
数字で出てないだけで、
そう。
まあ、絶対身近に出てきてます
よ、ね。ちなみに、お二人は経験ないかもしれないけど、はい、私、高齢者の運転のする車に事故されたことありますけどね。
あ、事故あんの？
ありますよ。私が走ってて、国道1号線を走ってて3車線の道だったんですけど、一番左側走ってたんですね、私ね。で、そしたら斜め後ろからなんか右真ん中の車線にいた車が左の私のいる車線に車線変更しようとしたらしくて、私の車の左後ろにガツンってぶつかったっていうのはありましたよ。
ああ、まあそれ左右の確認が、
あ、右後ろ、ごめん、右後ろに。
どんな状況でぶつかるんだろうって。右後ろね。
右後ろ。で、なんかもう全、いないと思ってたみたいな。
例の、冒頭で紹介した、あれですね、高齢者運転の原因となっている操作不適と安全不確認っていうのはうちの安全不確認ってやつですね。
そうそうですね。
バッチリそっちに分類される。
だから身近なんですよ、高齢者運転の事故のこの危険性っていうのはすごく身近。うん、もう、みんながいつそれに遭遇してもおかしくない状況。これだけ日本が高齢化社会、うん、高齢化社会と言われて、もう、長いですけど、だからこそ、もうちょっとその高齢者が増えてくることに対しての対策っていうのをしっかり整備していかないとね、介護問題云々だけじゃなくて、そういうようなことも、まあ、しっかりね、対策取ってもらいたいな、本当に、東京は。
そうです、東京で特にもう一つだけ言いたかったのが、歩行者がですね、多いっていうのもあって、
そうね、
で、歩行者側もですね、青信号だからといって、何も左右見ずに進むんじゃなくて、結構信号を無視されることもありますから、
うん、
しっかり見てた方がいい。僕もせっかくなんで、じゃあ実体験で話しますと、信号が青に変わったんで、まあ僕は歩行者としてですね、横断歩道を渡ろうとしたらですね、ちょうど西日っていうか、太陽がすごく低めの位置で照らされていて、で、眩しくて、それが信号が見えないくらい、太陽が明るかったみたいで、うん、そうするとギリギリ進行が変わるか変わらないくらいの時にタクシーとかってギリギリでも結構普通にかなりのスピードで通ったりするじゃないですか。
うん。
そうそう、そのすぐ後ろにいた乗用車がまだいいだろうみたいな気持ちでずん、普通に通ってて、で、完全青に切り替わって数秒経ってるんですけど、まだまだフィンフィンフィンフィンってと、すごいスピードで通っていくので、もう腹立ったんでそのまま歩いていったんですよ。
うん。
で、もう、おや、歩いてますけどみたいな顔してんのに止まらないんですよね。結局5台くらい普通に車間距離そこそこあった車まで普通のスピードで通っていって、ちょっと何してんだろうと思って、まあ多分その前の車が行ったから信号見づらいんだけどきっと青なんじゃないかって気持ちで渡ったんじゃないかと思うんですけど、これを見てたら僕は単独で歩いてたからいいんですけど、 ちっちゃい子供とかだったら、知らずにそのまま自転車でフィャーンって行ってて、ぶつかってたんじゃないかと思って、そういうのを境に僕も、信号を基本的には信頼しないことにして。
なるほどね。
まあ、信号を信頼しないっていうよりは、ドライバーですね。ドライバーを僕信頼してないんですよ。すべての。だから、自分が乗ってるのもそうなんですけど、歩行者としているときも絶対に左右を常に見た方がいいですと。
そうだね。
はい。っていうのだけちょっと追加させていただきました。うん、
まあ、あれですよね。お互いにやっぱりその辺ってありますよね。運転してたら逆に自転車が信号無視してくるっていうケースとかも。
あ、そうですね。それもあるし。まあ、迷惑な歩行者とかもまあ絶対いますね。
うん。
それはそれで。
でも今回の池袋の事件に関しては、どう頑張っても、だって車吹っ飛んでくるんだよ。
まあ、あれはね、もう完全に。
もう回避しようないよ。うん。
あそこのレベルまで行っちゃうともう、ちょっとね。
いや、だからもちろん歩行者も、注意をね、した方がいいんだと思うけど、うん、いや、今回の池袋の件に関してはもう本当に、なんか、もう、直視できないもんね、あの事故。う
ん、あんまり詳細見たいと思わないですね、うん、そこまで来ると。まあ、それで、例えば、渡り切る直前に、ね、事故した、ぶつかってしまったって話だったので、
うん、
これは注意してもって、渡り切る直前だったらさすがに
油断します
、うん、普通に、まあ、ここまで来たら車来ることないし、渡り切ったわって思うじゃないですか。
そし
たら。
引き返すわけにもいかないしね。うん、行っても、まあ、あれだろうし。しかも、ゴミ収集車にぶつかった後に回転しながら横断歩道行ったんでしょ？そこでなんか8人ぐらい。
うん。
まあ、7人ぐらい。
巻き込まれて。
うん。そんなのもう予測できないもん。
よっぽど身体能力高くない
と。まあ、高くないと。
だから時速80か90くらい走ってたんですよね。
そう。
で、今。
ブレーキ痕なかったって言って
た、ね。そうだね。で、チラッと今計算したら時速80キロって秒速に直したら22メートルなんですね。
いや、
ってことは、小学校の25メートルプールぐらい先のところから1秒で到達するってことなんで、まあ、普通に考えて避けられないんですよね。
うん、俺だってドッジボールで投げられるボールですら避けれないのに、うん、それよりも早いわけでしょ？
うん。
1秒で25メートルだから。
いや。怖いものが、道路って怖いですね。そう考えるとね。
そうよ。うん、それであの鉄の塊がぶっ飛んでくるわけなんだから。もう、歩行者がいくら注意してもね、もう限界がありますよね。まあ、なのでね、まあ、通常のね、横断歩道を渡るときはもちろん注意していただいて、まあ、それプラス、やはり高齢者の運転というようなところは、何らかしら国の規制というか整備っていうのをちゃんとしてもらいたいなっていうのはね。はい、まさに今日、東京は選挙でしたから。
うん。ね。変えてくれるのか。
変えてくれる人が当選したらいいなというふうに思いますけど。
うん。
まあそんなわけで、平成最後の入り物通信簿、この辺で終わっていこうと思います。
入り物通信簿じゃないけど、
ね。入り物通信簿じゃない。
普通に
今素で行ったの。
駆け上がりラジオですね。今日は
確かにそっちもリニューアルかどうか知らんけどもやな。そっちはそっちでやってくれよ。
もうちょっともう頭が入り物通信もありますから。駆け上がりラジオね。はい、終わっていこうと思いますけれども。
平成最後の大間違いしてますからね。
面白いですね。平成最後の間違いっていう。
皆さんからのお便り募集しております。ツイッター、E メール、お便りフォームから送りいただければと思います。ツイッターは、あとまく、かけらし、e メールは、かけらし、あとまく、gmail.com です。おたりフォームは、かけらがラジオの、公式サイトまたはツイッターからリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお便りを送りいただければと思います。もう、今年で10年ですからね。
おぉ。すごいっすね。
残り3ヶ月ですか。
そうだね。
ね。
10年やばい。
長かったよね。まあ、ぜひね、これからも皆さん楽しんでいただきたいなというふうに思います。お送りしてまいりましたのは、私、モネストと、
ブリンティと、
ウマウマでした。
それでは皆さん、令和までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。